奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずは あれですね、
はい、
日経の一面トップ記事、
はい、よろしくお願いします。
日本勢 M&A 最大31兆円、世界の1割超、はい、バブル期以来、この1月から6月までの 半年のことですね、
はい、
31兆円。 M&A っていうのは買収ですね、企業買収ですね、はい、これは去年の 3.6 倍ですって。
うーん、
昨年同期比の、
はい、すごいですね。
いや、なかなかですね、
はい、まあ、でもなんか活発になんか、ね、うん、あのね、動いてるってことですね。
今起こってることっていうのは、はい、あの事業の取捨選択というか、実は今これとは別で倒産も多いんですね。
なるほどね、はい、
倒産っていうのは要するに小さな飲食店だとかそういうところも人がいないじゃないですか、
うん、あ、そうですね、人材不足はどこの業界もですもんね。
人がいなくて店を継続できないとか、はい、あと賃金が高くなってね、そういうのもあるんですよ。ということは企業は自分の得意なところをに集中する、あるいはその集中して自分の得意なところを拡大する、
はい、
そういうことをやらなきゃいけないじゃないですか、
はい、
そういうことがあって全体が広がって、はい、あの大きくなってるんですが、ただ今回はね、
はい、
あのもうあれです、トヨタがね、
はい、
あのトヨタ自動織機を TOB 公開株式、
あ、なるほど、はい、
あ、株式公開買い付けしたやつですね、
はい、
これだけで4兆7000億です。
なるほど、この31兆円の中の
あのね、トヨタっていう会社は自動車を作ってるトヨタの前に、
はいはい、
トヨタ自動織機という、
うん、これ前ね、この奥井さんのコーナーでやりましたよね、
こう、はい、織物の機械を作ってるところがあって、そこが最初だったんですね、
はい、
したがってそこがトヨタグループの株を多々持ってるわけです、
はい、
ね、でそれもなんか変な話だよねということになって、
はい、
本来あるべき姿で、このトヨタ自動織機の株を、全部買ってしまえば、この会社が持っているさまざまな株がね、
はい、
あの整理できるということになって、
なるほど、はい、4兆グループ企業の再編も含まれているってことですか ね、
株の持ち合いですわ、
ね、はい、
あのグループの中で株持ち合ってるのって、はい、うん、やっぱり旗目で見てあんまり美しくないので、
はい、
あの海外では嫌われるんですね、
はい、なるほどね、うん、
でこれで4兆7000億でしょ。あとね、 NTT が、
はい、
自分とこの上場子会社の NTT データグループを子会社化するんで、
は
い、
なるほどね、これも
2兆円ですね、
はい、これも大きいってことですね。
これも大きいです、はい、NTT データグループは NTT グループの中ではあの国際展開、海外事業に成功した、はい、ところで、そういう意味ではあの国際化という観点では NTT にとって非常に大きなことですね。
なるほどね。
これやっぱりこうやってどんどんちょっと会社の数多すぎるんですわ日本。
あ、そうですか。
アメリカとかは、
はい、
あの随分減ってくんですよ、あの上場企業の数が。
うん、
こうやってお互いに買ったり売ったりするから、
はい、
日本もそういう時代が来るのかもしれませんね。
でも M&A とかってなんとなくそうですよね、買収ってなんか海外のイメージですよね、うん、日本はやっぱり創業者がいてずっと昔ながらやってるとか、
まあ、僕の会社、うん、僕のオフィスには、
はい、
1日1通は必ず来ますよ、
はい、買収 M&A ですか。
M&A の仲介業者からのお手紙、はい、
なるほど、
電話、
はい、
メール、
うん、
もううちは今そういう予定ないので、
はい、
でも断ってますけど、
なるほど、
それだけすごく流行ってるってことですね。
うん、それが日本の会社からってことですか。なるほど、ね、海外じゃなくて、
僕の会社を買いたいお客さんがいるんですけどどうでしょうかっていう仲介会社から、
は
い、
あら、じゃあ興味ありません、いつか高く売って、
売らないです、
悠々自適に、
いやいや、 僕は、はい、まあ、ちゃんと後継者を決めて、
はい、
次世代の社長がもういるんで、
あ、そうですか、そう、そうですよね、うん、会長ですもんね、
だから、はい、それは今の社長の判断だね、
あ、そうですか、うん、なるほど、
次いきます、
はい、
次、デジタル遺言が解禁かというのが、はい、今の日経一面トップ記事の下に書いてあったんですね、
はい、
デジタル遺言、
はい、
遺言ですよ、
紙に残さなくていいってことですね、うん、書面、
最近ですね、
はい、
僕のところにみずほ銀行から若くて綺麗な女性の、
はい、遺言作りませんかって来るんですか、
営業が来るんです
、はい、
ね、あの、いや、優秀だし、
はい、
僕はその彼女のことはとても好きなんですよ、
はい、
で、あの、その彼女が
何、その笑っちゃダメですね、
みずほ信託とか、
あ、信託ですね、
連れてきて、
あ、はい、
あの、この間持ってきたのがね、うん、
はい、
なんだっけ、遺言信託っていうの持ってきたんですよ、
あ、
でもちょっとそれ何、僕に遺言かけってことっていう、
いや、でもね、これはね、遺言って言葉が悪いっていう、言ってました専門家が、
あ、
いや、遺言だとなんか、いや、ほら、死んじゃう、まあ、当たり前なんですけど、うん、でもなんかもうちょっと違う言い方にしたらもうちょっと日本人がなんだろう、すんなり遺言書くんじゃないか、まあ、エンディングノートみたいな言い方もしますけど、うん、
これがね、一応ね、はい、法制審議会でデジタル遺言の導入に向けた制度案をもうすぐ作るんですって、
はい、
まあ、今めんどくさいんですよ遺言って、
うん、ね、いや、そうなんですよね、
紙に書いて、うん、
で、間違いじゃ当たり前ですけど ね、
うん、
ね、自分で書かなきゃいけないんですもんね、手書きで、
で、今回はね、
はい、
デジタルデータでいいのよ、
はい、
ただしやっぱり承認はいるよねっていう、う
ん、そうですね、はい、
うん、話になってます、
うん、あと偽造とかね、
そういうのあるからね、
はい、
うん、
はい、
まあ、デジタルの時代だよこれから、
うん、いいと思いますよこれ、
うん、
なんか本当むでも面倒くさいんですよね手続きがね、
うん、
まあ、公正証書とか公証人役場行ってとか、
そうそうそう、まあ、だからそういう意味で言うと信託銀行がね、
はい、
あの、そういうのいろいろやってくれるのよ、
うん、
でそれはそれで便利な、
うん、
それはそれで便利、
あ と、
は
い、あと生前信託っていうのもありますから、あの、それをやった方がお金持ってる人は、あの、持ってない人はね、ほら、残すものがない人はあれですけど、
奥
井さんはほら残すものがあ
るから、企業の経営者には大抵そういうの来るん
ですよね、
うん
うん、
あの、就活、
はい、就活ね、はい、
あ、就活か、
うん、あ、でこれだから
落ち込む、まだ子供小さいだけどな、
まあ、そうですよね、まだ頑張らない、
小さくはないか、
まあ、うん、まあまあ、でもまだね、まだお金がかかりますから
てんだけどね、
はい、
でもね、これ時の流れだと思うデジタル遺言と、
はい、
あとあれ、死んだ時の、
はい、
死亡相続の手続きのデジタル化、
うーん、
これがねすごく大事だと思う、
はい、
あの、今もの要するに家族の方は、例えば僕が死んでしまうと、うちの妻とかは、あの、大変な状況の中で死亡届を出し、
はい、
保険だの、
はい、
なんだの、うん、銀行の口座止めたりクレジットカード止めたりなんだかんだ全部やらなきゃいけないでしょ、
はい、もうそうです、
で、あと税理士に頼んで相続税がどうたらでしょ、うん、
はい、
これはねやっぱり大変なんだよ、となるとこんなものは全部デジタル化するべきだよね、せめて行政の部分は、
うん、でもそうですね、でデジタル化しといたら、うん、であとちゃんと信頼できる人共有できるようにちゃんとしとくっていうね、
うん、
いやでもそうですよ、人間は契約で生きてるんですよ、うん、いろんなことを契約して、
うん、
で亡くなるとそれを解約していかなきゃいけないっていう、う
ん、これね、
うん、
ややこしいのがね、
はい、
現金はいいよ、
うん、
だけど、あの、ポイントとかさ、
あ、そうですよ、
うん、あと、はい、
あと引き落としとか、
あと、さあ引き落としね、
そう、引き落としも止めなきゃいけないですもん、
デジタルな銀行口座、
はい、あ、これが本当に大変みたいでしょ、
証券口座も今僕なんかもデジタルだからね、
はい、暗証番号とか、
そう、
うん、
口座とその暗証番号を控えておかないといけないけど、
は
い、
でもね、控えちゃうとまた危ない気がしてとかって、
そうだし、ね、考えてみたら僕のアプリ、うん、顔認証で開くから、あれ、これどうすんだこれ、
あ、 写真をこうじゃダメなのか、ね、生きてる人間じゃないと
顔認証。いや結局はそういうことを生前に整理しておかないといけないってことだね。
ということですよね。いやでもねこれはね結構ね早めに考えた方がいいんですよ、うん、
デジタル遺言、はい、まあ、あの僕はいいことだと思います、
はい、木井さんの年齢はもう考えた方がいいと思います。
あ何そこで差つけたわけ。
いや私はまだちょっと、ちょっと50代はちょっとっていうね。あ、でもそれでも私は考えてますよちゃんとあの、うん、はい、妹に分かるようにしとかなきゃとはやっぱりね思ってますから差はありますよ。あります。奥井さんと私、はい、次行きますか。
はい次行きましょう、はい、
次行きましょう。
ですね、はい、次はですねこれ結構有名な話であるんですが、はい、あの僕の大好きな牛丼の吉野家と、
はいはい、
あのすき家の全商ホールディングスね、はい、あの全商ホールディングスって吉野家の数倍でかい
ん
ですが、はい、両社とも最近社長が変わったんです。
あなるほど。
で、全商はすき家の方は2代続けて東大出身の社長、はい、で吉野家は3代続けてアルバイト出身の社長、は
い、いや対照的ですね。
すごい対照的ですね。
これは対照的ですね。はい、
これねどちらがいいか悪いかって話じゃないと僕は思っててね。あのまずねいろことの発端っていうのがあるわけよ、
はい、
1980年に吉野家一度倒産したのよ、
はい、あよ吉野
家、うん、その時に再建をめぐってで、はい、その当時社員だった小川さんっていう人と安倍さんっていう人がいて、
はいはい、
で、小川さんは結局吉野家を引いて82年に全商を起こした、
はい、そういうことなんだ。
小川さん東大で。
なるほど、はい、うん、
で小川さんの息子が小川さんが全商すき家を起こして、
はい、
その後すき家対吉野家っていう牛丼の戦いが始まったわけだ。
なるほどね、はい、
うん、でこれで、結局、どっちが勝ったかと言われたら、
はい、
売上だとか何だとかで言うと、
はい、
規模で言うともう圧倒的に
全勝
すき家、
うんうん、はい、なるほどね、
もう規模全然違う、
はい、
あのすき家吉野家は2000億をなるところで、
はい、
全商が5000億か。
なるほど、はい、うん、
あ違う1兆円でした。
あそうですね、
5倍
あ5000億が2015年のことですね、
うん、
10年前で10年後に1兆円。
5倍。これね例えば東大の社長だからこんなに伸びたのかっていう話とね、
はい、
あのバイト出身だからこの程度なのかっていう話は、
うん、はい、
実はあのそういう比較をしてはいけないですね。
はい、
経営っていうのはものの考え方があって、
はい、
現場中心主義でやるっていう、いわゆる本当に日本的な経営、はい、これが吉野家なんですよ。
なるほどね。
であのとにかく M&A だとかそういうこととたあの何いろんな多店舗展開とか、
はい、
メニューの揃えたりだとか、はい、増やしたりそういうのはトップダウンでやる、
うん、
これはアメリカ式ですね。
なるなるね。
これが全勝です。
うん、だから規模が大きくなって、でも規模が大きくなるとね目が行き届くのかとかっていう問題も
そういうこといろんなことが起こりますよね。
ですよね、身の丈がいいのかとかっていう、
まあ、僕はとりあえず吉野家の牛丼
あ二軍配、
うん、
でもねそうなんですよ。
卵を生卵をかけます、
やっぱ やはり牛丼といえばやっぱ
なんとなくね
吉野家本家って感じがするんですよね、はい、でも規模がこんな違うとはちょっとびっくりです。はい、あまた奥井さんのやつがどこに行っちゃった、あった、はい、ありがとうございました。
なくさないねそれ、
うん、あちょっと今の締めの言葉書いてあるのがどっか行っちゃってすいません。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。